皆さんこんにちは、2022年が終わり2023年が明けました、うさぎ年でございます。明けましておめでとうございます。ポポポポイナンセ葬儀屋さんの不思議な話のお時間となりました。パーソナリティで作家の小原武史です。沖縄の文化民話などを通して葬儀のお話や不思議な話をできればと思っております。そしてこの番組に一緒に投稿してくださるのはこの方々です。
はい、株式会社イナンセの何でもアドバイザーこと星野和之です。そして、葬儀のことはもちろんいろいろな相談にも乗っちゃいます、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろし
くお願いします。はい、そして私この番組の構成作家をしております沖縄のお笑い団体 FEC に所属しておりますオードブルの松田健吾です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。この3人で毎週このお時間に30分はい、放送しておりますので、リスナーの皆さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さてこのラジオですね1ヶ月、まあ、始まって経ちましたけども、はい、皆さんどうでしたかね。反響とかありました？
取引業者でしたり、はい、同業者にですね、うん、急にホッシーって呼ばれることが多くなりました。
なるほど
しっかり聞かれてるんですね。
そうなんですよ。
それはいいことなんですかね。
はい、LINE でもあのラジオ出てますねっていうあの通達が。
なるほど、通達、
はい、3人ほどから LINE が来てました。
赤髪みたいな感じで言われてもらっていいですか。
令状が来るわけです、
はい、
感想もらってるんですね。いいっすね。
なるほどね、はい、まあおいおいね、そういう感想ももしよろしければ、はい、こちらのメールアドレスにもね送っていただきたいなと思っております。
はい、はい、メールアドレスご紹介いたします。メールアドレス、はい、ppp.inanse@gmail.com、アルファベットすべて小文字で最初 p が4つ、その後 inanse@gmail.com となっております。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、では今週も始めてまいりましょう。ポポポポイナンセ葬儀屋さんの不思議な話スタートです。
はい、ということで、はい、今年もですね、このコーナーを始めていきたいと思います。
はい、はい、
初めての事前相談。
はい、イナンセ天霊で随時行っている事前相談に寄せられたよくある質問、印象に残っている話などを、ご紹介いたします。
はい、ということなんですけども、はい、今回ねありがたいことにメールをいただいております。
素晴らしい、
いいですね。
はい、この星にいろいろ聞きたいというメールが来ておりますので、
ファンレターですかね。
ファンレターかもしれない。はい、では読ませていただきます。ラジオネームピンクのヤルさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
小原さん、星、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
なんで僕の名前がないんでしょう。いいんですけど。
いやいやいやいや。
はい、こんにちは。ありがとうございます。
松田もいるよって。
松田もいるよって。お願いします。先日、知人の告別式に参列したんですが、
うん、はい、はい。
香典袋を買うときに、うん、ご霊前、ご仏前、うんうん、どっちを買うか迷ってしまいました。こういった場合は、どっちを買うのが正解だったのでしょうか。星、教えてください、ということで。
はい。まあ、告別式に、うん、行くお焼香でしたら、封筒は御霊前が、まあ、無難だと思います。
あ、告別式はね。
はい。うん、なぜなら、この四十九日をまだ終えてない場合は、仏様にの、なっていないので、
うん、
四十九日が終わってから仏になると言われてますから、
うんうん、
告別式だと御霊前がいいと思います。
なるほど。
ただ年忌法要などに行く場合は、
うん、
封筒は御仏前を使うといいと思います。
なるほどね。
はい。
年忌法要って簡単に言うと何でしたっけ？
四十九日を終えた後に、うん、ご家族が行う行事として、
うん、
一年忌、三回忌、そしてまた十三、二十五、三十三ってあるんですけど。まあ、近くで言うと、この一年期、三回期のお焼香に行く場合は、封筒は御仏前に入れて、お焼香に行かれた方が、まあ、ちょっと恥はかかないというか、
なるほどなるほど、
知ってるんだなという。うん、
は
い、
あ、
死んでからすぐは霊なんですね。で、四十九日経つと仏になるという。
あ、その置き方か。
そうですね。はい、
まあ、ただ宗派により、禅宗でしたり浄土真宗系は、こう、亡くなると、すぐ成仏して仏になるっていう教えなので、まあ、その場合は五仏禅でもいいんですけれども、ただ、一般の方って、そういったね、宗派とか、多分、存じてないと思うので、まあ、告別式は御霊禅がいいと思います。
なるほど、なるほど。はい、お金っていくらぐらい積めばいいんですかね。
この質問に対して、知人でした。
先ほど、はい、さっきメールいただいたのは知人ですね。
知人の告別式でしたら、まあ相場は2000円から3000円ぐらいが相場で、まあ親族の葬儀だと5000円から、まあそれ以上が、相場だと思います。
なるほど、なるほど。
はい。っていうのは、木明け礼状っていうのがありまして、四十九日終わった後に、こう、はがきを出す、名簿を私たち、こう、ちょっと作ったりもしてるんですけど、
はいはいはいはい、
そこにやっぱりこの金額が書かれてるんですね。誰がいくら包んだっていう。
あ、はい、
まあ、その金額の相場で一応、私今お答えしてるんですけど、はい、大体それぐらいが基本なのかなと。
なるほど。
はい。
そうなんですね。
友人知人で2,000〜3,000円。
はい。
で、まあ、親族の葬儀だったら5000円ぐらいっていうのが、まあ相場というかね、
はい、
感じなんですね。はい、
ここ亡くなったら、はい、こうすぐ成仏って僕は思ってたんですけど、はい、そういうわけでもないってことですね。
そうですね、はい、まあ宗派によってもいろんな、まあ、違いがあるんではあるので、はい、まあこの、
まあ、一概にっていうわけではないけどもってことですね。はい、ちなみになんですけども、
はい、
ちょっと本当僕の話なんですけど、
はい、
香典袋に、診察を入れたことがあるんですよ。
はい、あ、香典袋に。
香典袋、はい、ピン札って
やつですね。
はい、
これって、大丈夫だったのかなと思って。
はい、特に診察は、大丈夫ではあるんですけど、
はい、
ただ、お葬儀ごとで入れるお金でしたら、診察よりは、旧札の方が、
はい、
いいと思います。
なるほど。
まあ、お祝い事は、この、事前にですね、
はい、
はがきや、何かお知らせで、この、知ることができるので、まあ、その日に合わせて、こう、お金を診察、入れる方が多いんですけど、お葬式だと、やっぱり、突然の訃報事ですので、
はい、
まあ、急な出来事っていう意味合いで、診察よりかは、この、旧札を入れて、
はい、
包んだ方が、まあ、いいと思います。
そうなんですね。
はい、
これは僕なんか昔会った時に診察しかなかったんですよ。
はい、
で車の中で一生懸命折ってちょっと使用感をこう出す
セミ旧札
やりました。そういうのは、はい、
そうだったんですね。
はい、
じゃあ僕以後気をつけていきたいと思います。で僕だから、はい、あれですね。なんか予知できると思われた可能性がありますから、そうなると。
そうですね。僕のエスパー松田ですね。
エスパー松田がバレた可能性が。可能性があるな。あんまり大きい声で言わないでくださいね。僕がエスパーだという。
ラジオで喋ってもダメですね。
あ、危ない。
それではここで一曲お届けしましょう。はい、ホッシー曲紹介お願いします。
はい。ひととようさんで、花水木です。
さあ、続いてもこの初めての事前相談を引き続きやっていきたいと思うのですが、
はい
はい、こちらにもまたメールをいただいておりますので、
思った以上に大反響ですね。
そうなんですよ、
素晴らしい、ありがとうございます。
思った以上に棒読みでしたね。
驚いてるんですよ。
驚いてます。
はい、驚いてます。来るかなって不安だったんですけど、
まあ、最初はね、
はい、そうですよね。いや、ありがたいです。
1ヶ月しか経たないので、
いや、ありがたい。でもね、星のところにも LINE が通達されてるぐらいなんで。
そうです、はい。
いただいております。はい、では紹介させていただきます。ラジオネーム色鉛筆さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
小原さん、星、松田さん。
あ、松田さんも入ってます、
ね。ありがとうございます。
松田もいたよっていうね。
松田もいたよ。ありがとう、知っててくれて。いつも楽しく、メールじゃねえ、ラジオをね、聞かせていただいておりますと。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。先日家族で話していたときに、
はい、
父が、葬儀はあまり大きくやらなくていいよ、 と言っておりました、うんはい、家族葬でいいよって言われたんですけれども、うん、家族葬って人数制限などはあるのでしょうか。ちょっとよくわからないのでその辺を星に教えてほしいですというメールをいただいております、うんはい
家族葬にはですね、はいうん、特に人数制限は設けてません。
なるほど。
はい。ただ、家族の方で、はい、この、訃報を電話や、LINE 等で、こう、知らせていただいて、まあ、来客する人数に応じて、私たち、避難世天令では、対応してます。うんうん、まあ、実際、うちで行った家族葬ですと、新聞載せてないんですけど、うん、多い時で200名近くの家族葬の規模もあれば、本当に近しいこの近親者のみで取り行った3名の家族葬もありました、
うんうん、3名
はい3名
少数精鋭が
そうですね、
そうなんです。
家族葬でこんな人数の差って出るもんなんですか。やっぱ
まあ、その、個人のね、はい、この歩んできた人生の中での人付き合いでしたり、うんうんはい、また家族の人付き合いでも、その人数っていうのは変わってくると思います。
確かに。そういうことか。そうなんですね。これだから、どこまでの親戚に言うかっていう話ですよね。っていうのもあるってことですよね、
はい、
そういうことですね。
家族でも親族が多い方でしたら、はい、もうそれだけで、親族だけで50名近く、はい、集まる家庭もありますから、はい、
なるほど、
うん、
そうやったらうちもそうかもしれないですね。
あ、はい、親族多いんですか。
母方兄弟が多くてですね
沖縄って多いですよね。
多いっすね。
多い人は多いですよね。
多いです。だってうちの母6人兄弟なんで、あそのだってね、子供だ、
はいはいはいはい、
孫だってなってくるとね、うちの祖父の時も結構多かったです。家族葬でやったわけではないんですけど、親族だけでも結構な人数いったの。30名ぐらいだから、はい、結構な人数になりましたね。
なるほどね。
そうですね。なるほどね。
家族葬ってその最近 CM とかラジオでもよくね、聞く言葉なんですけど、
はいはい、
最近多いですか、やっぱり。
そうですね、まあ、2年ほど前ですか、まあ、コロナ禍になってから、うん、この家族葬が急激に増えましたけど、また最近ではこの新聞を告知する、一般葬も少しずつ戻りつつあります。
うん、
まあ、葬儀とはね、やっぱり一度きりしかできないこのセレモニーなので、うんまあ、家族葬をしたお客様から、やっぱりこの終わった後に、
うん
新聞に告知すればよかったねとなんか言うお客様もいます。なぜなら訃報を知った方が、葬儀終わった後にこのお焼香や、この香典をどこに持っていくかって言ったら、やっぱりもう葬祭場ではなく自宅に皆さん押し寄せてくるので、うんうんうん、その対応に追われて大変だったっていうのはよく聞きますね。
なるほどね、はい、ちょっと質問なんですけど、一般葬と家族葬ってやっぱ違うんですけど、
はい、
新聞のその死亡欄ってありますよね、沖縄でね、はいはいはい、あれに載せないのが家族葬なんですか。
そうなんです。
ああ。
ただ載せないけれども、先ほどお話ししたように、この電話連絡や、
うんうんうん、
この LINE などで、この訃報を伝えるのは自由で、まあ、その来たお客さんには私たちは対応してます。
うん、なるほど、なるほど。
ただその場合だとね、この連絡が行き渡らない方もいらっしゃるので、
うん、
やっぱりその終わった後に、この自宅にお客さんが見えるっていうのもやっぱ聞きますね。
ほう。はい。なるほどね。そういうなんか細かいところ私たちあんまり知らないというかね。
そこで分けられるんですね。はい、その告知するしないでも、まあ、一個のこのこう分けるよう、なんていうんですか、内容のこの一つの要因というか、あれになるわけですね。新聞で告知したら一般葬の中の扱いになってくる。
まあ、そうです。まあ、家族葬のメリットで言えば、この新聞を載せる葬儀より、費用を抑えることはできるんですけど、
うん、
やっぱり後からこのお客さんが見えて、その対応に追われるっていうのが、まあ、デメリットで、
はいはい
一般葬のメリットで言えば、訃報を一斉に知らせることができるので、この弔問客を一日でこう終わらすことができる。
はい、なるほどね。
ただデメリットで言えば、家族葬よりかは、この新聞広告代がかかるので、
うんうん、
ちょっと費用はやっぱどうしても
上がっちゃう、
はい、上がってしまいます。
なるほどね。はい、
これ、
ええ、
新聞告知の、 やつって沖縄だけって聞いたんですけど、実際そうなんですか、小原さん。
あの本土では、うん、なんかあったような気はするんですが、はい、その沖縄ってすごい大々的にするじゃないですか、
まあ、一面使ってますよね、
あとそのメールで届くようなサービスもね今ありますね、
ありますね、確かに。
あれはなかったですね、ああいうのは。
ああそう、
うん、
本土の方から来た方がこの、沖縄のお葬式参加した時に、沖縄って大体300とか多い方で500名来たりするんですけど、もう有名人かっていうぐらいの人数、向こうの規模からしたら、
そうなんですね。だから沖縄のこの感覚とまたその県外から見た時のこのお葬式の人数の感覚っていうのはやっぱちょっと違うところがあるんですね。
そうなんです、はい、
あ、なるほど。
その辺のご近所の方でも来ますからね、
はい、そうですよね。
あ、そうですよね、
顔知りでね。確かに、
うん、そっか、そういうところもあるんですね、だから家族葬でやりたいって言ってもこの家族によってこういろんなこの葬儀のやり方があるから、うん、こう家族によってね合った葬儀をするのがもう大切ですよということですよね、
うん、そうなんです、うん、
まあ、葬儀っていろいろなね形がありますしね、
はい、
昔は風葬とかね、はい、ありましたしね、は
い
は
い、沖縄のこの昔のこの葬儀の形とかって今とでは違うものが多いですか。
全然違いますよね。やっぱりあの今仮装しないとね、死体遺棄容疑で逮捕されますけど、
はい、
昔はもうそのまま埋めたりとか、うんうん、風葬してこう1年後に仙骨するとかね、
はい、
ありましたし、はい、あとその救急車もない、あ、霊柩車もないですから、あのガンっていうねおみこしみたいなのに入れて墓場に運んだりとか、
はい、だいぶ昔ですね。
そうそう、かなり昔ですけどねありましたしね。なんかいろんな話聞きますよ、やっぱりそういう葬儀にまつわる話はね。だから私たちがその今考えてる葬儀っていうのが、うん、法律とともにいろいろ変わってきてますし、
はい、
だからそこら辺をね、私たち、この番組を通していろいろちょっと聞いていきたいなと思っておりますね。
星がいろいろ教えてくれますからね。
はい。
なるほどね。
はい、
もうどんどん、お便りお待ちしております。
はい。はい、お待ちしております。
そうですね。だからこういった家族で、こういうね、うん、まあ、話になった時に、その時に、うんうんってこう聞き流すんじゃなくて、この、事前相談っていうのを、こう、星の、うん、いるね、稲瀬さんにやっちゃうと、そう話がスムーズにね、できるんじゃないかっていうことですよね。事前相談もやっぱりしておいた方がいいってことですよね。
そうですね、やっぱり慌てないためにも、うんうん、このお葬儀の流れでしたり、
はい、
また費用面、
うんうんうん、
またそういったのも事前にこういろんなところとも見比べて、やっぱりこのやっぱこの大切な家族の、
うん、はい、
やっぱり相談事ですので、後で後悔しないためにも、
はい、
事前相談はこの必要だと思います。
うん、そうですよね、
はい。
で、なんか地域によって、少しルールが違うところもありますしね。
あ、
普通に亡くなった方以外、例えば事故とか、殺人とかで亡くなった方は、うんうん、家の中入れないとか。
ああ、ありますね。読谷あたりとか、そうそうそう、ああいったところ、
はい、ちゃんと家のお墓に入れない場合もあるんですよね。
うん、
家の中にも入れませんし。で、宮古島では変死した方の方を、飢餓ずんと言いまして、うん、で、飢餓ずんの魂は、ちゃんと天国に登れないので、いろんなことをする集落ありますよ。
う
ん、家から離れた公民館にとりあえず遺体を置いて、
公民館、
はい。で、まあ、仏壇は組むんですけど、
はいはい、
仏前ね、
はい。
で、その公民館から、まあ、お墓っていうか、埋葬をするところに行くときも、3回回るんですよ、棺桶を担いで。
3回回る
んです、ね、はい。で、それで、この薬を落として、で、墓場まで行くんですけど、
はい、
普通の死に方だとそういうことはしないんですよね。
なるほどね。
小原さんが今お話しした内容に近いものですけれども、うんうん、僕が知ってる地域では、
ええ、
この、入りたての頃ですね、お葬儀。うん、このお家の中に祭壇を作ったり、幕で飾り付けしているときに、この個人様がこうお家に到着してきたわけですね。で、そこではもうお家の中には入れずに、この敷地内にある、この離れの小屋ですね、物置小屋。そこに寝かしてくれって言われたときは僕びっくりしましたね。
入れないわけですね、家の中に。
そう、もう。
やっぱそういう、なんか、 汚れというかね、うん、そういう概念があるんでしょうね。
まあそのね、地域とかにもやっぱりそういったルールが未だに残ってるところもあると思います。
そうですね、はい、
なるほどね。だそういった地域によってこういろいろなルールがあったりっていうのもあるので、うん、こう前もって事前相談をしておくと、うん、こう葬儀の流れだったりっていうのもスムーズに進むっていうことですよね、
うん、そうです、
はい、だからこうやっぱねプロに話一回聞いといた方がいいっすよね、
うん、
僕たちもこのラジオやってて改めて思いますけど、うん、知らないこといっぱいあるんで、うん、毎回ホッシーにこういろいろ教えてもらいながら僕もね勉強させていただいております。はい、ホッシー今日もいろいろ教えていただいてありがとうございました。
ありがとうございました、
はいはい、以上初めての事前相談でした。
番組もそろそろお別れの時間となりました、星感想はいかがでしたか。
はい、まさかのリスナーさんからのお便りに僕びっくりしております。来なかったら今日どんな会話をしていこうかなってちょっと思い
ちょっと不安でした、
はい、
もうなんか歌でも歌うとかね、
はい、アカペラで歌っていただくか僕が30分ずっと皆さんに質問攻めをするかどちらかの二択でしたんで、
どちらもきついです。まさかまさかのリスナーさんからのお便り、
ありがたいです。
はい、
はい、ということでメールもたくさん募集しておりますので、はい、改めてメールアドレスご紹介します。
はい、よろしくお願いします。
PPPP イナンセアットマーク gmail.com、すべてアルファベット小文字最初に、P を4つその後イナンセアットマーク gmail.com となっております。
はい。はい、どんどんどんどんね、質問とかいろいろありましたら、はい、よろしくお願いしましょう、はい、お待ちしております、
はい、
それでは、また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。